宮水です。
どうもでございます。
はい、どうぞ、ドケズミ。
はい、早いでございます。選挙。
ね。
はい。
選挙というわけでね、うん、なかなかちょっとアカデミックな話もしてますけれども、はい、今回はね、もう最近巷で大話題になった、うん、あのちょっと総選挙について、
あの総選挙
を、うん、ちょっとお話、お二人から聞ければなと思うんです。
総選挙なの？通常選挙じゃなくて。
通常選挙で総選挙
だ。もう俺ら日々成長してる。日々学んで学んでってい
う。学んで学んでですからね、もうね。
6年目のコムゾ
ーは。通常選挙じゃなくて総選挙です。はい、何かと申しますと、AKB48 総選挙。
あー、なんか俺あんま知らないんだけど、なんかやってんだね。
俺も全然知らない。
全然知らない。
選挙で決めてんの、AKB。
選挙で、これ見ると、まあ、とにかくわらわらもうそれこそ秋元治の一夫多妻みたいになってんじゃないですか。
ああ、ああ秋元康
って誰だよ。俺
なんつ
うんだ
よ。秋元康ね。
俺なんつうんだ。
秋元治ってそれはお前こち亀の作者じゃねえか。
すいませんでした、秋元先生。康です。
俺もうなんか違うプロジェクトがまた始まってんのかなと。
今の一瞬の沈黙が、あれ俺そんなにつまんねえこと言ったかなと思ったら、そこで戸惑ってたんだ。いやいや、よかったよ。
いや、おかしいなと思って、なんか
ちょっと違うなと思って、
なんか違う新しいの始まったのかな、
そ
うい
う48みたいな。
そうそうそう。
あの人が、秋元康がそもそも
まあこれは頂点でしょ、
うん、で
AKB48
そのおにゃんこの巨大版みたいなもんなんだ、簡単に言うと。
あ、AKB48、
うんうんうん、
でなんかね、もっと下部組織とか、なんか関西とかで
下部組織
なんだって、うん、とにかくもうあの大リーグとさ、マイナーみたいなのになってて、うんうん、で毎回その総選挙をやって、で今回の総選挙で、うん、その中で上位21人をファン投票によって、うん、いけると、うん、今度シングルを歌うことができる、次で。
え、じゃあ何メンバーは、うん、え、何人がメンバー。
まあ、48人以上と申し上げておきましょうか。
申し上げておくなよ。ちゃんとしろよ。おい、ちょっと丁寧に言ったからそれで認めようかと思ったけど、申し上げておくなよ。
申し上げておくなよ。
ちゃんとしろよ。
うん、まあ、とにかく50人以上いらっしゃいますね。
いや、どういうこと？その、全員がメンバーなの。メンバー枠は、要するにさ、うん、サッカーみたいに11人がメンバーでとかじゃないの。
48なんでしょ、でも。
で、なんか SKE48 っていうのもあるんですよ。
なんだそれ。
それがなんか多分あの名古屋かなんかのグループ で、 でさらにちょっと年が上のなんとか48っていうのがあったりして、その辺のなんか事務所っつうか分かんないけど、その中からこう投票していくわけ。それで上位21人に選ばれるとそのシングルに参加できるらしいですね。
上位21人だけが参加できる。
そうそう、だ他のやつらはもう歌そこに入れないの。
へ、歌うだけ、それとも踊りとかも入る。21人だけがもう。
もう関われないんだと思うよ。
へ
ぇー。第2回選抜総選挙ですよ。
おぉ。
母さんに誓ってガチです。
いや、ちょっと、何それ言われてもわかんないんですけど。
サブタイトル、サブタイトル。選挙の。
あ、選挙の
母さんに誓ってガチです。
へぇー。
これがだからほら、ファン投票でその投票用紙が、なんかのシングルを買わないと投票できないってことであったじゃん。だからお気に入りの子に投票したいから CD100 万円分買ったやつとかね。
へぇー。あ、そうなんだ。
そうそうそうそうそう。
すごいね。
それで、もう、あの、前田さんですよ。もう、
ホフディランも投手毎回決める選挙のなんか試合やろうか、渡辺ベイビーか俺かっていうのを、なんか買わないと投票できないみたいなこと
に。シングルに投票権つけて。安シーズンですかね。
すごいね、買おうかな。
二人だからね。
だってほら、ホフデビューシングルがさ、秋元治先生のこち亀だからね。やっぱ治イズムの
継承して。治イズムあるもんね、治イズム。
治イズム関係ないんだよね、だから。
やっぱり、
すごいね。
それで買おうかな、ホフのファンって、そういうことで。
まあ、二人だからね。もう選ばれてるし、一応二人でね。どっちを立てるかってことでしょ、それ。
そうだよね。
まあ、
いや、だから違う、それで、いや、投票によっては、順位が上がってきて、俺と代わりで、順
位
が。
バックメンバーも。
バックメンバーももちろん。
エステリーユー君がバックメンバーになるの？
なる可能性もある。
マジで。
俺が落ちる可能性もある。
ホグディランが渡辺ベイビーと順位役
になる。順位役とかっていう。え、もっとあれ、北田くんと源証さんっていうホフディランになる可能性あって。
それ面白いじゃん。
そういうね、クーデターを狙ったやつが、ホフなんて CD そんな売れてないんだから、100枚ぐらい買い占めて、源証さんとか北田くんと投票すれば、
ホフンディアの2人は純也君と伊勢さんと北田君になるみたい
な、ね、なる可能性もあるんですよ、うん、
すげえ面白いじゃん、ホフディラン2010みたいな感じで、
そうそうそう、ドラムンベース、
変わったな、
ホフ、変わったね、ホフ今回みたいな、やっぱ歌必要だ、変えようみたいなことで、次の、
ね、次は歌える人が来てとかね、
それ
絶対面白いでしょ、
面白いね、
本当落ちたらどうする、いくの立ち直れないでしょ、
いやもう大変なことになるでしょ、それ、ね、それは面白いね、
ね、なるほどね、
あこういう総選挙もね、
そういうことだったんですね、秋葉
の、俺ら知らないけどファンからしてみれば結構大事件みたいなね、あそのずっとキングだった前田って人が、ね、負けたらしいよ、
なんかそうみたいね、スポーツ新聞の一面になってたもんね、はい、全然わかんない、その人がどの人かもわかんないからね、
うん、全然わかんない、
でもね AKB48 俺一人会ったけど、撮影で、うん、やっぱり、ね、それがあるんだろうけど、ものすごいハキハキして、まあいい子だったよ、
そういう教育みたいなちゃんとやってん
だ、ね、もうよろしくお願いしますみたいな、
おいくつぐらいなんですか、
その子はいくつだったかわかんないけど、
15、6、
そんないるのか、やっぱ
17、18、
まあ20歳、まあ、ぐらいあったのかな、わかんないけど、東京会議のにレポーターみたいなの来てたけど、BS 富士で、まあハキハキした、まあいい子だった
よ、体いつでも売るよみたいな感じだった
いやだとしても言えないわ俺さすがにそのね、さすがにその秋元さんを敵に回してここで、あいつら体を売ろうとしてたとか俺東京会議確実に降ろされるよ、それも次の瞬間に
ああ、
なるほど、まあいろんな選挙はありますね、
まあ、ありました、
そうですか、
さあそんなコムゾーはですね、コムゾー党を立ち上げまして、
コムゾー党の選挙活動ね、
党首、党首、これは
党首選、
党首討論、
党首選っていうの、
党首選ですよ、
党首選っていうの、
党の中での選挙は党首選、
なるほど、党首選でですね、まあ各自マニフェストを書いて皆さんに選んでもらうと、やってみ、本日の党首候補
ね、俺は二つあるんですよ、
幹事長、幹事長、
2つあってですね、1個はですね、ちょっと東京限定
な、2つはダメですよ、1個ですよ、感じなんですね、1個ですよ、
これ絶対やってほしいのは1個
出た、1個です1
個です、でもも
うこの投手にさせらんないね、このこんなところで決断力のない、
これはね、俺はね2つ、じゃあ2つ言います、
で1つだつ、
1つ、
もうでさらっと
世の中に、で一番可愛いそうな人たちって誰だと思いますか、やっぱ熟女ですよね、
俺この1、2ヶ月見てると少なくともうちの兄貴からは産む
今本当にびっくりするぐらい声があったよ、産
む、
俺と熟女なんです
よ、じゃあ産むと熟女、
熟女ってやっぱこうね、やっぱ私なんかみたいなね、なんかこう奥ゆかしさを持ってるでしょ、熟女、
結婚とかもしてない熟女ってこと、
そうですね、基本で、
まあ売れ残り、まあそうだし、失礼ですけど言われてるような人
だし、でそういう人たちは常に自信がなくなってて、
はい、
私なんて本当は恋とかしたいし、もっと出会いたいと、でまた男の方にも熟女好きな人たちいっぱいいますよ、世の中にはね、うん、その人たちがこ うまく溶け合い込めるように、うんうん、熟女バッジみたいなの作ります、
ああ、妊娠してる人がつるバッジみたいなのと一緒で、
そうそう、うん、で私は熟女ですよ、つけてると、うん、もうなんていうの、表には出ないよ、そんな表に、うん、色気を振りまくわけじゃないけど、うん、そのバッジをつけてると、
もうだから私、OK よ、
OK よ、開いてますよみたいなバッジをつけて、それを目当てに、
それは
俺みたいなやつが、こう、
それは熟女じゃなくたっていいんじゃない、それでも、そ
のじゃあ、まあ、
OK よバッジなんじゃない
ですか、OK よバッ
ジ、イエスノーバッジでしょ、要は。
そうしましょう。もとい、なんだっけ、OK よバッジ。
OK よバッジ。
OK よバッジを作ります。これはね、一つね、すごい大事なことがあるんです
よ。作りゃいいんじゃないの、それ。マニフェストじゃ
ん。そういうサークルあるんじゃねえ、
それ。法で、だってマニフェストって法とか
ある。法の力を持つんですよ、これはね。
ああ、もう法、だからもう罰則も。
罰則もある。これを偽物作ったりとか、しようもんなら死刑ですよ、そんなもん
関係なるほどね。
こういうので、やっぱ、恋愛に割く無駄な時間も結構あるわけ。
ああ。
あるじゃないですか。
なるほど。
だからそういうのをこう、シンプルにするために、欲してる人と欲してる人がくっつけばいいじゃん、みたいな。これで時間の無駄を減らして国家の生産力を上げます。
なるほどなるほど。
それが出会い系とはまた違うと。
国の
バックアップ方針として。
はいはい、まあでもそういうのっていうのは国とか時代によってはあってもおかしくないからね。実際そういう政策がね、はいはいはい、その。はい いろんな政策があるわけじゃん、一人っ子政策があったり、
はい、そうじゃないですか、なんか、ね、ありますもんね、
あれだ、東ドイツなんてほら、あの 閉鎖っていうか、あの、はいはいはい、東と西に分かれてるとき、東なんかは、うん、むしろやっぱ子供作るのは、うん、すごく称賛してて、
おお、梅を増やせよだ
ったんだ、要は絆をどんどん作れと、いうことで、割とそのセックスに対して割といいことにしてたんだ、どんどんやるっていうことで、その代わりね、ポルノとかダメなんだ、
へえ、
で要はさ、あもうな、まあ、外の文化であるし、ある種の自由の象徴じゃない、うん、でだから家族とか中でどんどんやることは、
ね、ひっそりやってけよと、
いや、うん、ひっそりじゃなくてもいいの、いい、仲間とかでもいいわけ、
お、
結びつきが強くなるのはいいけど、いわゆる単なる生産業が入ってきて、その過激なプレー、要するにプレーとかに行く方はあまり、
プレーに行っちゃダメ、
本気でセックスしろやと、もう生でやってどんどん、
はいはいはい、子供を作れやみたいな、目的のってことね、
楽しむなよと、あんまし、
そう、別に娯楽として、
娯楽じゃねえぞと、
あ、なんだ、もっとアメリカにはもっと面白い娯楽あるんだみたいなと困るわ
け、なるほどね、
だ娯楽は規制するけどセックスは規制しないみたいな、ある種ね、
まあ、それに近いと思う、
だからまあそういうのって実際国とかの単位でやるからね、
ねえ、
だから OK バッチ作って、まあ、そういうある種のセックス性の内需拡大ですよね、
そう、絶対今少子化じゃないですか、これ言うてもね、
はい、
子供がいっぱいできると生産力も上がります、
そうですね、
この通りです
ですよね、
なるほど、
だから、うん、それ
最初のウムが言ってる熟女と話はどんどん変わってきたけど、割とちゃんとした政策になってきました。最初ただウムが熟女と知り合いたいだけなんじゃないかな。
草案は
熟
女バッチですけどね。はいはいはい。
いやでもやっぱ考えることってみんな一緒だね。
明日は僕は、さあというわけで明日はケイゾーからの提案があります。